ただいまの曲は鈴木みのりでエフェメラを集めてでした。ところでりょうたさん、このエフェメラを集めて、エフェメラって何ですか？
そうですね、まあ、普通の言葉としての意味は儚いものとか、まあ、かげろうとかそういう意味だと思うんですけれども、うん、図書館とかではエフェメラって言った場合には本ではない印刷物、1枚の紙とかに印刷されている印刷物のことを、それを収集するときにエフェメラって言ったりします。
ほう、図書館でもあんまりそういうもの集めないの？
今一般的には本集めるのでそうではないですが、特殊コレクションとかで、昔のチケットとか昔の観光パンフレットとか昔の、チラシとかそういったものを集めてる時はなくはないですね。
そういうものを集めてと、そうか、エフェメラを集めて、そういう意味だったんですね。でこのアニメの話をするとまた長くなるので、本題に入りましょう。先週のトークの中で先週 の、 平賀健也さんのトークに、ひいさんのトークに触れながら、今の図書館ってどんなふうに変わってきたんだろうというトークだったんですが、私そのトークでもいろいろコメントしていただいたんですが、このポッドキャストのページにりょうたさんが書いてくださった「バーとしての図書館」っていう文章がすごく興味深かったんで、でも結構なんかアウトサイドイン、外で出版されたものをコミュニティの中に持ってくるとか、インサイドアウト、図書館が持つユニークなコレクションや図書館のコミュニティの中で作られたものを外へ発信する、そういうふうに変わりつつあるっていうふうに書かれていたりして、あ、もうちょっとどういう意味なのか、実際それは具体的にどういうことなのか教えていただけたらなと思ったんですが、図書館が今変わりつつあるっていうお話でいかがですか、りょうたさん。
はい、まあそうですね、先週も書いたのと同じようなことですけど、その、資料とかの電子化も進んでるっていう中で、アウトサイドインっていうのがもともとの伝統的な図書館の、ある形だったとされてるんですけれども、それは、どういうことかっていうと、外でアウトサイドで出版された書籍、主に書籍を購入して、それを、利用者コミュニティの中に持ってきて、提供する、保存提供する、それが昔ながらの図書館のあり方だったわけですけれども、そうじゃなくてインサイドアウト、逆の方の、あり方になりつつあるというか、もうすでになっているというか、という話です。その時にインサイドアウトっていう時には、多分もともと大学図書館とかから言い出されたことだとは思うのでですが、いくつかその内側で作られたものを外に提供するっていう意味で、いくつかフォーカスになるものがあって、一つは特殊コレクションで、これはその図書館が収集はするので、外から持ってきているものではあることが多いんですけれども、ただ郷土資料とかそういったものだったら本当に内側から出てきたユニークなコレクションってことにもなるし、あとそれ以外にはその図書館の知的コミュニティの中で生み出されたものを外に発信していくっていうことで、大学図書館で言い出されたことなので、機関リポジトリとか、デジタルスカラーシップとかそういったものが、中心に言われるんですけれども、でも図書館を何かを作り出す場所って考えた場合には、別にそれは大学図書館に限ることじゃなくて、公共図書館でも何か生まれるものっていうのはあるわけだし、それを外に発信していくこともできるんじゃないかなっていうのもあるので、公共図書館もインサイドアウトになることは当然ながらできるはずだよなと思うわけなんですが、
なるほど。最初のはすごくイメージしやすいですね。アウトサイドイン、アウトサイドインって、つまりこう 世界中、まあ、世界中とまでいかなくて、まあまあ、でも出版物から本が出版されると。で、一人で全部こう買っていたら、例えば、漫画でもいっぱいあって、全部買うことはできない。すごい歴史ものに関心があるけど、歴史の本を、関連のもの全部買うことはできない。個人がなかなか。でも、図書館っていう場所が全国で流通しているような本を、あるこう場所にまとめて、系統立てて置いてくれると。それによって、一般の人が自分の読みたい本をそこから選んで読むことができる。だから、多くで流通されている本を、こう、整理して置いて誰でも読めますよっていう形にしてくれるのが今までの図書館だったんですね。で、それでリュウタさんがおっしゃった、インサイドアウトっていうのは、この図書館しかないようなコレクションで、例えば郷土資料っていうのも、もともとの出版されたのは、図書館が出版したとは限らないんだけど、流通しているのが、この地域が、中心で、それで、その地域で、中心で流通されているものを、この図書館が集めてコレクションした。こんなものがありますよ。だから、これを地域の人も見てほしいし、これにすごく関心がある人がいたら、もっと見る機会を増やしたいっていうのが、例えば、インサイドアウト。
そうですね、まあ、流通の範囲は、うん、広くても狭くても多分いいんですけれども、
うん、
まあ、特殊なコレクションでその図書館がそういうある主題を持って集めたからそこにしかないようなものっていうイメージかもしれないですね、うん、そこの部分に関しては、
うん、でもう一つおっしゃったのはインサイドアウト、インで作ったもの、つまり図書館の中でできてきたもの、作られてきたものをこういうのがありますよってそのアウトに図書館外にも見せていくっていう、これはその例えばどんなもんなんですか。さっきリポジトリとかこうおっしゃったけど、どんなものが例えばこれに当たるのかな。
まあ、大学の場合には厳密には図書館の中っていうわけではないですけれども、うん、その利用者コミュニティの中で作られたものっていう感じですかね、まあ、というか、まあ、図書館自体がコミュニティの一部であると考えれば、まあ、それがコミュニティの中で作られたものっていうことになりますが、うん、まあ、
なんでいろんな作品とか、
そうですね、まあ、大学の場合はそれがだから、論文であったりとか研究データであったりとか、うん、まあ、するわけですけれども、そうじゃなくて図書館だ公共図書館だった場合でも、こうメーカースペースを持ってたらそこで作られたものとかは、図書館のというか図書館コミュニティの中で作られたものってことになるし、録音スタジオとかビデオスタジオとかがあれば当然作品はできてくるし、うん、とか、
うん
うん、そういうことですね。
で、最近の図書館が従来の本を置く場所じゃなくて、そのいろんなスペースがあって、メーカースペースっていうのは例えばいろんなものを作る 3D 印刷とかがプリンターとかあるのがもうメーカースペースかな。例えば
そうですね、まあ、ものづくりに関係するものがいろいろ、
とか本とかもできたりとか、自分でプリントアウトすることができるとか、そういうのもメーカースペース、
そういうのもあるところもありますね、
うんうん、でその一方でこうビデオスタジオっておっしゃったのは、例えば私がセントルイスのパブリックライブラリー見に行った時に、その、録音できる、ここで YouTube を作れたりできるんじゃないかなと思いましたけども、ビテーブル囲んでみんながこう、マイクロフォンがあって一緒に録音できたりとか、スタジオがあったり、そんなのが以前は図書館にはなかったですよね。
ないところの方が多かったですね。
うん、それが今はあるところがあって、それぞれの図書館が特色を生かした何かそのスペースを作るようになって、それはなんでなんですか、うん、どうして、どういうきっかけでそういうことが変わってきたの。
なんででしょうね、まあ、いろんな複合的な要素はあると思うんですけれども、うん、やっぱりデジタル化によってその書籍を置いてるだけではそのコミュニティの中での学びを促進することにはつながらないんじゃないかっていうのもあるだろうし、学びの形がいろいろなふうになってるから図書館も 当然それに応じて変わらないといけないというのもあるだろうし、あとまあそういうものへのアクセスが重要な情報発信の重要な手段になってくると、まあ図書館っていうのはやっぱりそういったものに無料でアクセスできる、より幅広い人に無料でアクセスできるようにそれを提供する場所であり続けるべきだし、うん、とかまあそういうところですかね。その利用者が一番馴染みのある媒体っていうのが変わってきたからっていうのはあるとは思いますが、
うん、そこはデジタル化されることによってスペースが空いたから、どういうふうにその図書館っていうのは本を置くっていうのもみんなそこで学ぶ知識を得ていく、ある種のパブリックな教育機関でもあるってことは変わらないわけだと思うんですが、そこからこう利用者がもっと自分たちが作り出すものへと変わっていく、そのきっかけっていうか何が考え方が変わったりしたのかな。
何がその根本的に変わる理由だったかっていうのはちょっとわからない部分もありますけど、うん、そういうふうに言われると聞かれると、
うん、
ぶっちゃけた話、そうですね、デジタル化資料のデジタル化によって場所が空いたみたいなのも少しはあると思いますし、カードカタログがなくなったから場所が空いたとか、そういうのは多少はあると思いますけれども、あとまあずっとその物理的な媒体である本をずっとその建物の中に残しておくっていう必要がないとか、まあそういうのは流れとしてはあったので、まあある意味そういったスペースをどう活用するかっていう話ってでもあるわけですけれども、う
ん、でも、デジタル化されたら図書館所有のものだけど、図書館を通してオンラインでも読むことができるようになるわけですよね。
そうですね、
うん、そうしたら図書館のスペースって何かっていうふうな、そういうことを当然考え始めますよね。
まあそうですね、
ここに来なくてもいい、
うん、
でもここに図書館があることの意味を考えたとしたら、やっぱりこう人が集まったりすることができるとか、一人でオンラインで読むのとはまた違う一緒の学び方ができるとか、わざわざパブリックライブラリーっていうコミュニティの中であるそのコミュニティなんだろうとか、なんか普通にそれをこうなんで図書館がそこにあり続けるかってことを考えたときに、いろんなアイデアがこう入ってきそうな気がします。オンライン化とともに、うん、
うん、
それがそのひいさんのお話でもあったし、そうするとインディペンデントメディアセンター UCIMC のようなこの WRFU があるようなところと何がこう違ってくるのかなっていうのが、またこれからの話題になると思うんですが、IMC ももともとそういうこう技術とかいろんなスキルとか知識とか、それをどちらかというと本というよりは人が持っている知識とか経験とかコミュニティが持ってきたものとか、それを共有しながら、でも今だといろんなもうインターネットからも情報を得られるし、でもインターネットから得られるって簡単に言うけれど、パソコンがないとなかなか難しかったり、回線がないと使えなかったりとかするし、さらにそれをどう使うかがわからないとそれが使い切れなかったりする。だからそういうこう情報とテクニック技術と一緒に使って何かを生み出そうっていう、でそれでこう自分たちがちゃんと社会に関わっていけて、それで社会を変えていくこともできるんじゃないかっていう考えでできたから、すごくなんか今似てきてるような気がしますね。
うん、まあそうですよね。なんかそういう、だからある程度その90年代とかにこうテクノロジーに詳しかった人のなんかこう理想的な描いた理想みたいなものに、まあ、図書館の方も近づいてきてるっていうことかもしれないんですけど、う
んうんうん、で、龍太さんが書かれていた、郷土資料の、発信の話とか寺院コレクションなんかもその今の、図書館のパブリックライブラリーとかのインサイドアウトのその流れとすごく関係してるんじゃないかっ って書かれてたんですか。それはもう少し説明すると、
まあ人に、特に人に関しては、その一つはまあ必ずしもどこでも集めてるものではないわけなので、特殊コレクションとして特にローカルな人とかを集める収集することができたら、それはあの外部に向けて発信していくことのできるあの特別なコレクションってことになると思いますし、あとまあ公共図書館でその知的生産っていうことになると、その図書館の資料とかも使ってとか、あと図書館でワークショップとかをやってジンを作った、それをさらにコレクションにすることにできたら、その図書館で何ができるかっていうことを示すことにもなるし、まあそれ自体もコレクションになるしっていうことで、結構あのなんで、まあ、あの大学のその機関リポジトリみたいなものに近いものになれるんじゃないかなとは思うわけなんですけれども。
大学の機関リポジトリっていうのは、大学の企業とかその大学がこう作っている論文集みたいなもの、それをオンラインにしてこう他の人も読めるような形にしてたりっていうのが機関リポジトリなんですが、それとジンが重なっていくのすごく面白いですね。ジンは個人があの手作りだったり自分で印刷をしたりして非常に部数が少ないけど、その流通も含めて自分たちで作り出そうっていう、こう動きがあのジンで、小冊子、あの手作りで作る小冊子なんですけども、今まで図書館はそういうジンをあの出版物としても、なんか図書関連のものとしてもあんまりこう見てこなかったと思うんですが、こうミニコミとか日本でも早くからあると思うんですが、見てきてる人は見てきてましたけども、そういったものを逆にこの地域 あのサーキュレーションが短い、あの狭いっていうことも含めて、あるいは手渡しをするということも含めて、そんなにこう流通していないものだからこそ、この地域の特色がよく見えたりとか、ここの図書館だからこそ集められる人があるっていう、そういうものをコレクションをして、このあのコミュニティとの関係も示すことができるし、ここに来ないと見れないものだったり、ここだからこうアーカイブ化していくものもあるっていう、そういうことの割とこう象徴的なものの一つだったりするのかなっていうことなんですね。
そうですよね。そうですね、だから、ジンはまあ割とそのアーカイブとかっていうか、まあコレクション化しやすい図書館としてはものなんじゃないかなっていうのも多分あって、ポッドキャストとかだとそれもまあ発信源になっていければ嬉しいかもしれないですけど、まあどうやるのかっていうのは技術的なところもちょっとあるしとかあるわけなので、
で最後にあのリュウタさんが今おっしゃったポッドキャストとかっておっしゃったのも、今度図書館がどういうメディアを使って発信するかっていうことですよね。今度そのコレクションとしてのオンラインで見せるっていうのもあるし、そのオンラインが、いろいろこう PDF 化されたオンラインでもあるかもしれないし、音声かもしれないし、動画かもしれないし、でそれをどういう媒体で発信していくかっていうこともこれからですよね、きっと。
そうですね、まあそういうのもあるとは思います。まあビデオとかインタビューとかそういったものも図書館の特殊コレクションとかにはどんどん入るようになってるので、オーラルヒストリーとか。
そうですね、オーラルヒストリーとかね。だからどういう集め方をして、どういうアーカイブを作り方をして、それをどう公開をしていくかっていうことで、図書館もこれから変わりつつあるし、そのためにそれを作る人が、図書館関係者とはなくてコミュニティの人が一緒に作っていくっていう、その仕組みをどうやって作っていくかということが、ヒーさんの話でもあったし、これから図書館が、日本も含めて、世界のいろんな図書館がやってることなんじゃないかなっていうのが、このなんか1ヶ月ぐらい皆さんでお話をしていただくことかと思います。次の曲はリュウタさん、どんな曲でしょうか。
そうですね、次の曲はファレル・ウィリアムズのハッピーっていう曲です。で、まあ、これはあの発売された直後ぐらいから、そのダンス、これに合わせてダンスする動画っていうのを作るのが結構、 流行って、でそれを図書館ライブラリアン、図書館で勤めてる人みんなでやろうみたいな、図書館のいろんなところでダンスして撮ろうみたいなのが流行ったことがありましたね、2014年ぐらいに、うん、なので、まあ、図書館関係ってことで選んでみました。
はい、以前出演してくださったことがある岡部さんもこういうの、日本でもそういう活動されてたことがあったじゃないかなと思います、ではこれでマイサイドです。どうぞ。By the way.